10人の乙女の例えがありましたね。花婿がいつおいでくださるか遅れている。だから10人とも乙女たちは眠り込んでしまった。いざ花婿が到着だよという時に、賢い乙女5人、愚かな乙女5人、違いは油を用意してなかった。すぐ油を入れてこの灯火を通してこの花婿を迎えられた。でも油を備えてなかった乙女たちはですね、出られなかった。買いに行っているうちに花婿が到着してしまった。油というのは精霊のことでしょう。そして私の信仰がいつも刷新され、目覚めているということをね、あそこ教えてるわけでしょ。終わりの時代、みんな眠っちゃうんです。眠っちゃうんです。うん。信仰が眠ってしまうんです。終わりの時代は。そういう時代ですよ。だけども、その信仰が生きてるかどうかがね、死を出た時にすぐ応答できるかどうかがね、我の信仰がね、生きてるかどうかがね、危ないかどうかが問われてるんです。これも再臨の話なんです。有名な毒麦と毒麦の話があります。イエス様がおっしゃいました。種まいて麦が育ったんですけども、同時に成長と毒麦があちこち出てきた。ご主人様、シメルが言います。毒麦抜いてしまいましょうか。いやいや、毒麦抜くときに良い麦も一緒に抜いてしまうかもしれないから。刈り入れの時が来たときに、刈り入れの時にちゃんと良い麦と毒麦とを分けて、良い麦はこれを管に入れなさい。悪い麦はこれを燃やしてしまいなさい。分けられ。皆さん今、この地上では、良い麦と毒麦が一緒になって生活してるんですよ。皆さんも掘ってらっしゃるわけですよ。なんだこんなこと掘っておかれるんだ。こんなこと、どうしてこんなことが起こるんだか。掘ってらっしゃる。それ見える。だけども、最後の日に、ちゃんと言えるわけがなさい。麦と毒麦の話が、教会に対して語られたメッセージですね。教会の中にもいろんな信仰がちゃんとね、やり分けられる。どうせ生きた信仰を持っていかなきゃいけないですね。まあ、このようにですね、みんなですね、復活のことを、ごめんなさい、再臨のことを語っていらっしゃるんですね。またの24章、25章には、エルサレム神殿がやがて倒壊されていく。その時に、世界の終わりも同時に、その予兆も、地震があり、戦争の噂を聞き、迫害が起こる、人の愛が冷えていくという、終わりの時代が来ているということをね、イエス様、きちんと話しなさいました。だけども、目覚めていなさいよ。心を熱くしていなさいよ。愛を持っていきなさいよ。そしてその日、その時が誰にもわからないんだから、備えていなさいよ。こう言われているんですね。パウロは、その手紙の中のほとんどに再臨のことを書いてあります。我の国籍が天にある。そしてやがてそこから主はおいでください。それを私たちは待ち望んでいるんだ。そして忍耐しているんだ。ということがピリピの手紙の中に書いてありました。テサロニケは全部、これ再臨のテーマであります。ペテロも語り、ヤコブも語ります。そして聖書の完結の書でヨハネの黙示録には、ズバリその時のことが書いてあるんですね。予言知られてあるんですね。皆さん、再臨に関わる新約聖書のこの直接の箇所を全て合計するとですね、新約聖書の全体の13分の1がこの直接再臨のことが語られていてあります。13語られたそのうちの一つは再臨のことが直接語られている。また語らなくてもそのベースにやがてしのいでくださるということになる。それが土台や。再臨信仰はですから、キリスト信仰の皆さん、大前提なんだということです。これ抜きにして、私はイエス様の十字架の愛と、この復活の永遠の命だけ信じてたらいいんだという、そうじゃなくて、その後に再臨ということが、これがなければ、我の信仰は眠ってしまうんですよ。私たち一体最後にどうなっていくのか。最後はどういうことが起こるのか、その時どうなるのか、何が起こるのか、そこをですね、私たちは見ていないと、私たちの目標、次の完成ということをちゃんと見ていないと、私たちは何が何だか分からなくなりますよ。目の前の問題で右往左往しながら、 残念ながら人生を終えてしまうことがありますよ。生きた信仰を持ってたら素晴らしいことですけども、だけども眠りの時代に入ってしまいますよ。復活信仰、そして十字架信仰、復活信仰、そしてこの再臨の信仰ということはどんなに大切かという、私たちが目覚めた信仰、生きた信仰、また私たちの優先順位、クリスチャンとしての優先順位をきちっと定めるためにも、ああそうだ、やがて死の前に立つんだ、生産があるんだ、よりわけがあるんだという、まあ、これはある意味厳粛なことでありますが、このことを前提にですね、私たちは生きるということが、いつもこれを新たにしながら生きた信仰を持って、それぞれの時代において死の死を世の光として生きかされていくということが、どんなに大切かということもなさいますね。さあ、再臨について少し全体のことを語りました。今日読んでいただいたロマ書8章、ここあんまりですね、再臨と関係ないように思うかもしれませんけれども、また非常に難しい箇所ではありますけれども、何のこと言ってんだろうこともある方があるかもしれませんが、すごく大切な箇所として今日ここを取り上げました。8章18節から言います。私は思う、今のこの時の苦しみはやがて私たちに表せようとする栄光に比べると、再臨の時に我々の受けるところの栄光です、言うに足りない。被造物は実に切なる思いで神の子たちの、つまりクリスチャンの出現、栄光の出現を、その再臨の時に栄光にこの私たちに変えられるというその出現を待ち望んでいる。なぜなら被造物が興味に服したのは自分の意思によるのではなく、服従された方によるのである。かつ被造物自身にも滅びの斜めから解放されて、神の子たちの栄光の自由にいる望みが残されている。神の子たち、これクリスチャンのことです。クリスチャンがやがて最後の時にその種の栄光に入る、そこにですね、クリスチャンだけじゃなくて被造物全体がうめきながらその瞬間を待ち望んでいると書いてある。22章、実に被造物全体が今に至るまで共にうめき、共に身の苦しみを続けていることを私たちは知っている。それだけではなく、御霊の最初の身を持っている私たち自身も、これはクリスチャンのこと、私たちのことです。ここのうちでうめきながら子たるびるように、その先の時に栄光に生かせられる、その救いを授けられることを、すなわち体のあがなる栄光の体に、この朽ちる体が、そうじゃなくて栄光の体が上から着せられること、体のあがなることを待ち望んで、私たちこの望みによって救われているのである、まあ、こういうふうにですね、この再臨の時の出来事のお話が展開していくわけですね。でここで特徴なのはね、面白いことでありますが、これはパウロがこの神様からの啓示を受けてこういうことを語っているわけでありますけれども、今この世界で人間がいろんな苦しみを経験しているんでありますけれども、苦しんでいるのは人間だけじゃないぞって言ってます。全世界の被造物が苦しみ、うめいているんだと言ってるんですね。そこが非常に特徴的です。パウロもこの天地万物、自然界や全被造物をまるで擬人化してですね、人間のように捉えてですね、万物が、自然界が苦しみ、うめいているんだと言ってるわけです。そしてそのうめきを、彼らもまたキリスト様の再臨を待ち望んでいるんだと、こういうふうに言ってるんですね。岩瀬最初のところを読みましたけども、私はもうこの今のこの時の苦しみは、この苦しみというのは言語で複数です。だから新改訳はいろいろな苦しみと、そういう訳出をしております。こっちの方が丁寧ですね。パロ、私たちが生きているこの世界にはいろんな苦しみがあるんだ、しかし将来キリストの再臨の時に私たちに約束されている栄光と比べれば、それは飛びに足らないと言っているんですね。この他の箇所では、地上における我々のおけるこの軽い患難がその日には永遠の重い栄光にとって変わると言っています。しかしですね、私のこの人生において今の時の苦しみ、これ軽い鳶に足らないと言ってますけども、それは再臨の時に私たちに約束され、私たちが預かる 栄光の素晴らしさと比べたらということですね。